I think it's teaching about three very important basic things.
この箇所では私は3つの非常に重要なことについて教えてくれていると思います。
And if society does not have these three things, the society begins to fall apart.
もし社会でこの3つのことが行われていないなら、社会はバラバラになっていきます。
And the three things are, first of all, the value and the importance of marriage.
その3つのうちの1つ目は、結婚の重要性、そして結婚についてのしっかりとした価値観です。
And the second thing is the value and importance of children.
そして二つ目は子供たちの価値であり、その重要さです。
And then the third is the value of having a giving heart.
そして三つ目は与える心を持つということ、その大事さです。
And when these three values begin to be lost in a society, the society begins to fall apart.
この3つの価値観が失われていくとき、社会はバラバラになっていきます。
2000 years ago, the Roman Empire was strong initially in these areas.
2000年前、当時のこの地域ではローマ帝国は非常に強力な国でした。
Yeah, but then gradually these values began to fall away.
しかし徐々にこの3つの価値観がなくなっていったのです。
Yeah, it happened over hundreds of years of time.
そのなくなっていくのは何百年もの間になくなっていったのですが、
They began to kill their babies.
自分たちの子供たちを殺すような社会になってい
き
ました。
They lost the value for marriage.
結婚、家庭に対する価値、そこに価値を置かなくなっていきました。
And things began to fall apart.
それ全てのものがバラバラに社会が崩れていきました。
And we see these things happening in our country today.
そして私たちは今日、この私たちの国においても、その同じようなことが起こっていると思うのです。
Yeah. Recently in a newspaper article, Japan got a very low rating as a good place to raise children.
最近の新聞記事によりますと、この子育てをするのにいい場所というのがもう非常に少なくなったと。
Yeah, and also the value upon marriage has been changing as well.
また結婚についての価値観も非常に大きく変わっていると。
Yeah, and also the concept of reaching out and helping your neighbor, loving your neighbor, has been changing too.
そしてまた隣近所で助け合うとか近くの人を思いやるとかいうその考え方、みんなが共通して理解していたものも変わっていってるんです。
Many people don't even know who their neighbors are now.
もう今やご近所さんの名前さえ知らない方多いです。
But just 50 years ago, children from the neighborhood would come and eat dinner with someone else.
でも50年、ほんの50年前にはですね、近所の家に行って子供たちがよそのおじさんおばさんの家でご飯も食べさせてもらった時代がありました。
And so let's take a fresh look on these three areas by first of all reading Matthew 19, verse 12. Moniko, could you read that, please?
このことについて19章、また19章、1から12章までもう一度ちゃんと読んで見ていきたいと思います。お願いいたします。
イエスはこの話を終えるとガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。すると大勢の群衆がついてきたので、そこで彼らを癒された。パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは立法にかなっているでしょうか。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となると言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。まことにあなた方に告げます、誰でも不貞のためではなくてその妻を離別し別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がましです。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。 ただそれが許されているものだけができるのです。というのは、母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられたものもいます。また天の御国のために自分から独身者になったものもいるからです。それができるものはそれを受け入れなさい。
Good, thank you.
ありがとうございました。
First of all, when I read this, I get an image of, okay, there's Jesus here, and then there are some religious leaders.
ここ最初私読んだ時ですね、こういうイメージを持ちました。まずここにイエス様がいらして、その向こう側に宗教的な宗教のリーダーたちがいらっしゃると。
And they're asking him questions about marriage and divorce.
そしてその宗教リーダーたちはイエス様に結婚とか離婚についてのイエス様どう思われますかと意見を聞いてるんですね。
But actually, they don't really want to know.
でも実際その質問している意図はですね、イエス様の考えが聞きたいわけじゃないんです。
Their motive is to get him to say something strange so they can attack him.
イエス様が何か変なことを口を滑らせたら攻撃しようと思って待ち構えているわけです。
Yeah. And so, one thing we can learn from that, when someone asks you a question, I encourage you to really prayerfully say, Lord, why is this person asking this question?
私たちがここから学べることの一つは、もし誰かに質問されたときに、私たちは本当に神様にこう祈って尋ねるべきなんです。神様、この方今質問していらっしゃいますけど、なぜこんなことを聞きたいと思われているんでしょうか。本当の目的は何でしょうかと。
And also ask the person, why are you asking me this question?
そして神様に聞き求めると同時に、その当の方にも、どうしてそんな質問されるんですかと聞きます。
Yeah. When people ask me questions about the Bible, many times I say, why do you ask?
私に多くの人が聖書についての質問をされるんですけど、よく私はどうしてその質問をするんですかと聞きます。
Yeah. And if they say, well, actually, the reason is I don't like Christians or something like this.
でもその中にはです、いや、ちょっとクリスチャン本当は気に入らないからねとかいう理由の人もいるんですね。
Yeah. Then I don't spend a long time talking to them.
そういう人だったら、あんまりその人と長い時間を使いません。
But if they say, I really want to know the truth, then I'll spend hours and hours with that person.
でもその人が私本当に真理を知りたいんですと言われたら、その人と何時間も時間を過ごします。
Well, in this case, these people didn't really want to know the truth.
で、この箇所に出てくる人々はですね、真理を知りたいわけではなかったんです。
And so Jesus was very careful in the way he worded his reply.
だからイエス様はどういう言葉で答えるか非常によく注意をして答えられました。
And he didn't say what they wanted to hear.
で、イエス様はその人たちが本当に聞きたいと思っているその通りは答えなかったんですね。
But what he did is he presented God's original purpose for marriage.
でもイエス様がそこで示されたのは、神様がもともと結婚をどのような目的で作られたかということを示されたのです。
He presented the ideal of what God intended with marriage.
イエス様は神様がもともとはどのような意図で結婚を作られたかというその理想の形を示されました。
And I think it's important that we sometimes think about that too.
そして私たちも時々その神様のもともとの意図に何であったかを考える必要があると思うんです。
Because, our society is continually pushing its value upon us.
というのはこの世の中でですね、世の中で流行っているいろんな価値観をもうどんどんどんどん私たちの方に押し付けてくるからです。
About almost 40, let's see, 30, no, 40 years ago.
多分40年ぐらい前だと思います。
I was living, growing up in Yokohama.
横浜で青年、また子供時代を過ごしてたわけですね。
And near my house, they started constructing a very exciting looking building.
私の家の近くにですね、非常に面白そうな建物が建ち始めたんです。
It looked like a Disneyland castle.
なんかディズニーランドのお城みたいな建物だったんですけど。
And I thought, what a fantastic looking castle.
なんかすごい綺麗な面白そうなお城が建つんだなと思ってました。
Yeah. And I thought I want to go play in the castle.
わあ、あそこのお城ができたらあそこで遊ぼうと思ってました。
And I told my mother I want to go play in the castle.
で、母にあそこにいてあのお城で遊びたいよと言いました。
And she was very embarrassed.
母はですね、そんな恥ずかしいことっていうような顔をしたんです。
Yeah, yeah. You don't want to go there.
あそこに行かない方がいいからね。
Why not?
どうして？
And she seemed very under pressure.
お母さんどう言っていいかわからないっていう顔になりました。
And she said, "That's where mommies and daddies go when they need private time."
あそこはね、 あのお父さんとかお父さんお母さんたちがね、自分たちだけになりたいときに行くとこなのよ。
Yeah, and I still didn't know what they were talking about.
で、その時は何をお母さんが言いたいのか分からなかったんですけど。
But that was the first love hotel.
でもその当時できたその辺の一番最初のラブホテルだったんです。
Yeah, and in those days it was kind of an unusual thing.
で、当時はもう普段そういうのはあまり見かけないものでした。
Yeah, and a little bit shocking.
すごい当時はちょっとショッキングな出来事でした。
Yeah. Well, 40 years have passed.
で、40年経ち。
Yeah. How many love hotels are there?
いわゆるラブホテルというのは今どのぐらいあるでしょうかね。
There,
この辺りにいっぱい。
Yeah, yeah.
もう私たちの社会は本当に変わってきてますよね。
And this has changed the values of marriage.
で、そしてそのことによって結婚についての価値観も変わってきてるんです。
And making marriage a very shallow thing that you can easily drop.
結婚というのもすごい浅いもので簡単にやめてしまったりできるもののように思わされています。
And so I'm not going to spend a long time, but I want you to just take a fresh look. What is marriage?
で、今あんまり時間を使いませんが、ただ皆さん思い描いてください。結婚とは本来何であるか。
God designed marriage.
神様が結婚をデザインされました。
And he had a wonderful purpose in marriage.
結婚には素晴らしい目的がありました。
Marriage, the husband and wife and children, it was to be a visible expression of the kind of love that God has in heaven.
結婚におけるお父さんお母さんそしてこの子供というこの関係はですね、神様が天の御国に持っていらっしゃる素晴らしい神の愛がどんなものであるかというのを目の見える形で表した一つの例なのです。
Yeah. And so when the child looked up and looked at mother and father and saw them loving each other, praying for each other, they got an understanding. This is the kind of thing that God has. This is God's kind of love.
で、子供がお父さんお母さんの様子を見て、お父さんお母さんが愛し合ってたり共に祈り合ってる姿を見て、子供は、あ、天のお父さん、神様ってこんな風な愛の方なんだな、天のお父さんの愛はこれなんだなって理解していくものだったんです。
And the husband and the wife were committed to love and care for each other and protect the family for life.
そしてお父さんお母さんはお互いにこの愛し合い、そして命がけで一生かけてこの結婚を守っていこうという姿勢を見せるのです。
Now if you tell that to the people in the society right around here, it's like, hey, そんな、
もし私たちがこの話をその辺に歩いてる人に、世の中の人にしたら、こんな反応返ってくるでしょうね。
They might say, I don't know of any marriage that's like that.
そんな結婚なんか聞いたことないよって言われるかもしれません。
Yeah. Marriage is a war.
まあ結婚というのは戦争みたいなもんだから。
Yeah. The man wants to do this, the woman wants to do this, and how can you get the other person to do what you want them to do? This kind of thing.
男はこう言うしね、女はこうしたいしね、結婚というのは結局相手をどれだけ自分の思いのさせたいようにさせられるかという話なんだよと言われるんですね。
yeah, but that is not the intention that God had.
でもそれは神様がもともと計画されたそのものじゃないんです。
yeah, and so this idea was presented here. Jesus clearly talked about Adam and Eve and presented that first marriage here.
でそのことをイエス様ははっきりと聖書の初めアダムイブのところに私たちで分かるように示されています。
yeah. The first marriage, divorce was unthinkable.
最初の結婚においては、その聖書に書かれている結婚においては、離婚というのは考えられないことでした。
Because God's love never ends, and so divorce was unthinkable at that time.
というのは神様の愛というのは決して終わることがないのですから、当時離婚ということは考えられないことでした。
And so I think, if you're thinking about getting married, you need to decide never to say that word, divorce. Just decide to never say it.
だからもし皆さんが結婚をしようと考えていらっしゃるならばですね、決して生涯離婚という言葉を口にしまいと思って結婚を考えてください。
Yeah, yeah. And also if you have a boyfriend or a girlfriend, be very careful of a person who quickly says,I'm going to break up with you. I'm going to break up with you all the time, threatening you. That's a danger sign.
そしてもし今デートするような彼氏彼女がいる人いらっしゃいましたら、もし相手がですね、すぐにそんなんやったら別れるっていうような言い方で脅すような人だったら、そういう人は気をつけた方がいいです。
Yeah. If the pressure comes and their heart is quickly to say that, that's a danger sign for your future.
なんか嫌なこととか大変なことが起こったらすぐそういう言葉を口にしている人っていうのは、そういう人との将来っていうのが非常に危険があるという印です。
Yeah, yeah. The ideal, if you're looking for a marriage partner, the ideal is find someone who really, really, really loves God.
皆さんが今結婚相手を探していらっしゃるならですね、その理想的なものというのは本当に本当に神様を愛している人を探してください。
Yeah, someone who's hungry to know God.
本当に心の底から神様を知りたいと思っている人を探してください。
Because those kind of people are changed by God over the years for the better.
というのは、そういう人だったら神様によって長い間一緒にいる間に良い方向へと変えられていくからです。
Yeah. And so, girls, if you find a guy who likes to pray, who wants to know God, that's a really good sign.
ですから女性の方たち、もし神祈ることが好きな男性、そして神様を本当に知りたいと思っている、神様を愛している男性を見つけていらっしゃるなら、これは本当に素晴らしいことです。
Because God will continue to change that person.
というのは、そういう男性であればですね、神様はその人のうちに働いて、その人をどんどんどんどん変えていってくださるからです。
And he'll become a soft, gentle, loving G-chan.
その人はだんだんと、心優しく穏やかなおじいちゃんになっていくでしょう。
But if he does not have those kind of values,
でもそういう価値観をもし持ってない人ならば、
there's a danger you will be left with a stubborn old man.
そうすると、頑固な老人と結局一緒に結婚生涯を過ごすことになっちゃったっていうその危険性はあるんですね。
Yeah, maybe some of you think, well, it's too late, Rob. I already have the stubborn old man.
ロブ、それちょっと遅いよ。もうちょっと早く言ってよ。もういるんだからって。
Well, then I encourage you to pray this prayer.
じゃあそういう人の場合はこういう祈りをどうぞしてください。
Lord, I pray for my husband. I pray you will give him a desire to know you, a hunger to know you. Pray that prayer and pray that prayer.
でその方はどうぞこういうふうに祈ってください。天のお父さん、どうぞ私のパートナーにあなたを知りたいという望みを与えてください。あなたに祈りたい、あなたのことをもっと知りたいという思いを私のパートナーに与えてくださいという祈りをどんどんどんどんしてください。
And then without putting too much pressure, put interesting Christian books here and there near the sofa.
そしてですね、あんまり相手にプレッシャー与えすぎない程度にですね、面白い興味湧きそうなクリスチャンの本を、神様についての本を家の中の見えるところに置いておくんですね。
Yeah. And this advice, for you guys who are looking for a good partner, look for a woman who hungers to know God.
そしてこれは男性にも言えることです。もし今結婚相手の女性を探している男性いらっしゃいましたらですね、本当に神様を知りたいと思っている女性を探してください。
Yeah. And a woman desires to be loved.
女性の心の中には愛されたいっていう思いがあります。
But the problem is, man's love is not enough to meet all of the woman's needs.
で問題はですね、男性がいくら愛しても女性が本当に欲しいと心の底から思っているほどにはたくさん人間の男性は愛せないんですね。
Women also need love from God.
女性は男性から愛される必要と同時に神様の愛も必要なんです。
And so if they expect you to fulfill all of their love needs, you will be exhausted.
もしですね、女性が皆さん男性の方に全ての愛をあなたが出してよと思ってたら、ずっともう自分が疲れ切ってしまうほど大変になってしまいます。
Yeah. God's love.Cannot be replaced.
神様の愛に変わるものはありません。
Yeah, and so a person who is receiving a love from God is given a peace and a strength.
ですから神様からの愛を受け取っている人は力と平安を持っているのです。
Okay. Now let's look at the next topic.
で次の話題に行きたいと思います。
And this is talking about children.
次の話題というのは子供についての部分です。
Matthew 19:13.
マタイの福音書19章の13節です。
To 15.
それから15節にかけてです。
Okay. Here these adults were talking about marriage over here, and suddenly now we have children coming.
で先ほどまで宗教リーダーたちとイエス様がこの大人たちが結婚の話をしていたわけですね。そこへ子どもたちが現れます。
Please read. お願いします。
イエスに手を置いて祈っていただくために子どもたちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子どもたちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去って行かれた。
Okay, next thing. The children are coming and the adults are trying to stop the children from coming to Jesus.
ここで子供たちが来ようとしているのに大人たちはダメダメって子供たちがイエス様にそばに行くのを止めてます。
Yeah. Yeah. Their value system was children not as important as adults.
当時の大人たちの考えは子供っていうのは大人ほど大事じゃないんだっていうことです。
Yeah. But then Jesus said, no, let them come.
でもイエス様はこう言われました。そうではない。どうぞその子たちを来させなさい。
And they sat on him and around him.
そしてイエス様の膝の上に乗せ、イエス様の周りに子供たちが来ることを許されたので。
And he put a blessing upon them.
そして子供たちをイエス様は祝福されました。
Yeah. And here we learn in God's eyes, children are very, very important.
でここで私たちが分かることは、神様の目にあって、子供たちは本当に本当に大事なものなのです。
Today we have children up front here.
で今日ここに子供たちが座っています。
Yeah. 前の方に。They are the KBF treasure.
この子供たちは KBF の宝です。
Yeah. Very important.
本当に大事です。
Very valuable.
本当に価値のある子供たちです。
Yeah. You know, when I was a young father, I remember a very strange experience that I had.
あの私がまあお父さんとして新米の頃ですね、もうすごい今思い出しても不思議な経験あるんです。
It was after supper.
その晩御飯の後の時間なん
ですけど、and the dining table was here,
and 食堂のテーブルのとこで私はこちらの方に座ってました。
And my son Andy, maybe he was about 4 years old.
うちの息子のアンディが多分4歳ぐらいだったと思うんですけど、
now he's a teacher in high school in America.
今アンディはアメリカで高校の先生してますけど、
yeah, but he had these big momo cheeks. These
あその当時アンディはですね、ポチャポチャのほぼすごい大きなほっぺたしてたんです。
Yeah. Yeah. And after dinner, I said, Andy, come over here, come over here.
で晩ご飯の後ですね、アンディ、こっちおいで、こっちおいでって呼ぶんですね、
yeah.
アンディ。
And I put him on my knee over here.
そして私の膝に息子を乗せました。
And then I got my finger and I went balong and I flipped his cheek.
もうほっぺたも触ったらプルプルってするぐらいなんで、yeah. それ
then,
私そうしてやりました。
Then he reached up and took my cheek and went balong like this.
そしたら息子は私の頬をまた同じようにプルンと刺すんですね。
Then I played with his ear.
そして息子の耳をコショコショってして遊んでやったり。
And tickled him a little bit.
そしていろいろとくすぐったりとか。
And I said, how you doing?
そして今日どうだった
yeah,
とか息子に聞くんです。
How was 幼稚園 today?
幼稚園はどうだった
yeah,
って聞くんですね。
And he was telling me about...
息子はいろんな話をする、いろんなその日のことを言います。
Yeah. And as I was listening to him,
で息子の話を聞いているときに、
I just started encouraging him.
そしてその息子にいろんな励ましを与えて始めて、
And suddenly I got a really strange feeling.
その時に、突然奇妙な感覚が私に起こりました。
Almost like a flashback in time.
なんか突然頭の中でタイムスリップが起こったような気持ちです。
And suddenly I saw myself when I was a little boy.
突然私の頭の中に私がこの息子のアンディぐらいであった時のことが思い浮かびました。
In the old family house.
昔の私が住んでたあの懐かしい家の中で。
In the dining room.
食堂で。
And I was sitting on...My dad's lap.
私は私の父の膝にあの時座ってて、
And he was going,
父は私のポペットをこうやってさっきみたいにしたんで、父は私にこんな風に話したんだ。
And suddenly I realized I'm doing the same thing that happened to me when I was a little kid.
突然分かったんです。私は子供の時にお父さんがしてくれたことを今息子の姉に同じことをしてるんだ。
Yeah, and As I sat there on that my dad's lap, what was communicated is you are important, you are valuable.
私があの父の膝に座ってたあの時、父から私が感じたものは、お父さんがお前は本当に大事な子なんだ、本当にお前は大事な子供なんだよ、価値があるんだよという思いでした。
And it gave me the courage to try to grow.
そしてお父さんからもらったその励ましで私は新しいことをしたり成長していくって勇気を与えられたんです。
And in my growing up, not only my father, but God chose different adults to communicate value to me.
ね、私の育ってきた家庭の中で私の父だけでなく神様は他にもいろんな人を選ばれて私を励ますことをしてくれました。
Yeah. Yeah. My first grade teacher.
私の1年生の時の先生とか、
I can remember her communicating value to me.
あの私はその1年生の時の先生が私にお前は価値があるんだよということを言ってくれたのを覚えてます。
久野木先生、junior high school.
高校時代、中学時代の久野木先生のことも覚えてます。
I was rebellious. I had long hair like this.
当時は反抗期で長い髪の毛してたんです。
And he communicated value to me.
その日野木先生も私にお前は本当に価値のあるものなんだよ。お前は大事なやつなんだというふうに伝えてくれたんです。
And so God chose different adults throughout my life to bring me on and say, "We believe in you. Come on, you can do it. You can do it."
あと神様は私の人生においてそれぞれの場合いろんな人を選んで、お前は 価値があるんだ、頑張れということをずっと伝えてきてくれたんです。
And I'm sorry to say, today in our society, this kind of thing is not happening enough.
残念なことに、今日この社会においてこのようなことはそんなにたくさん十分なほどにはないと思うんです。
And because of that, we have mental sickness.
そのために心の病もあります。
We have suicide at very young ages now.
若い子供たち、若い人たち の自殺もあります。
Yeah. And so one thing we need to do here at KBF is to take time to show value to our children.
ですから私たちが KBF でする必要になることの一つは時間、自分の時間を取って子供たちにあなたたちは大事なんだよ、価値があるんだよって伝えることをすることです。
Yeah. We must not think that KBF is just for adults.
私たちはKBF は大人だけのものと考えるべきではありません。
Yeah. Children are extremely powerful to God, important to God.
子供たちは神様にとって本当に大事です。
And we need to communicate that value to them.
そしてその神様にとってあなたたちは大事なんだということを私たちを通して子供たちに伝える必要があります。
Yeah. We are called, the church is called God's family, the family of God.
私たちは教会を神の家族、神の教会、神の家族と呼んでいます。
And so we need to take the role of uncles and aunts.
だから私たちはそれぞれおじさんであったりおばさんである役割があるんです。
Yeah, and not just think of the children as noisy or something like that, but spend time with them.
だから他の人の子供さんが何かやってたら、もううるさい子供と思うだけじゃなくって、そのことのために何かしてあげることを考える必要があるんですね。
Recently we've had a cooking class downstairs for children.
最近下で子供たちのための料理教室もやっています。
Yeah, and here they are dressing up as cooks.
子供たちはエプロンつけたりコックさんの格好をして頑張るんですね。
Yeah. And taking the cutting knife.
でね、ちゃんと包丁もちゃんと持って。
And learning how to prepare some kind of food.
食事の用意っていうのを学んでるんですね。
Yeah. Children need us.
子供たちには私たちが必要です。
We need to communicate. You are important. You are valuable.
私たちは子供たちにあなたたちは価値がある。あなたたちは大事な存在なんだということを伝える必要があります。
You know, we have our vision. Many thousands of people will come to know God.
私たちには何千人もの人たちが神を知るようになるというビジョンがあります。
And I believe that when we start to treat our children with great value, that's going to begin to happen. But we need to take care of our children.
そして子どもたちをそのような価値のあるものとして取り扱うとき、それが始まることの一つであると思います。
And so, if you would like to help with the children ministry in some way,
もし皆さんの中に子どものためのミニストリーを何か手伝いたいなと思われる方いらっしゃいました。
We have needs in two areas.
のそのことについて2つ今必要がある分野があります。
One is in the morning service at the near Isogami Koen.
一つは朝の礼拝、磯上公園の近くでやっているのですが、
yeah. More and more children are coming.
そこに子どもたちの数が増えています。
And we do not have a program for them yet.
まだその子どもたちに何をしてあげるかというプログラムがありません。
And so we are trying to get volunteers to help with those children.
だからその子どもたちのためのボランティアも募集しています。
And so I think here Katsu is not here, so Idy is here. So over here, Idy, could you stand?
ここにはカツ君来てないけど、アリちゃん来られてますよね。
Yeah. And also Hama-chan over here.
ハマちゃんもいらっしゃいますね。
Yeah. And so if you would like to help with the children in the morning or at the 4 o'clock service,please talk to one of these two people who have been willing to serve.
はい、朝礼拝の方今ちょっといらっしゃらなかったんですけど、朝礼拝かこの幼児の礼拝で何か子供のミニストリー手伝ってもいいなと思われる方いらっしゃいましたら、このお二人の方にどうぞ後でお話ししてください。
Yeah. To God, children are extremely valuable.
神様にとっては子供たちというのは本当に本当に大事な価値のある存在です。
Yeah. And we need to learn, even if we're very busy, to put away our busyness for a moment and communicate value to them.
私たちはたとえいくら自分が忙しくても少しの時間を取ってその子供たちに愛を伝える、そういうことを学んでいく必要が私たち自身にあります。
Okay, now we're going to talk. We've talked about a little bit about marriage, a little bit about family. Now let's go to the next section in verse 16.About giving.
今までこの結婚と子供たちのことを話しましたね。次は3つ目です。第16節から読んでいただきます。
Chapter 19, Matthew 19, verse 16 to 30.
はい、16節から30節まで与えることについて。
すると一人の人がイエスのもとに来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからですである。それからイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につく時、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍も受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。
This is the story of a man who is a very good guy. He followed all the religious rules.
ここで出てくる青年というのは非常にいい子ちゃんですよね。すべてのルールは守ってきましたと言ってますね。
Yeah. But still he sensed the distance between him and God.
それでも自分と神の間には大きな隔たりがあると彼は感じていました。
And so he went to Jesus to find out what he should do.
だから彼はイエス様のところに来、私はどうしたらいいでしょうと聞いたのです。
And Jesus saw very clearly the problem of his heart.
イエス様はその青年の心にある問題をはっきりとご覧になりました。
He had a love for money and material things.
彼の心にはお金や物質に対する愛があったのです。
Yeah, and this material things and money have an ability to change our values overnight. It's a dangerous kind of thing.
そのお金や物を愛するという心は私たちの価値観を一夜にして変えてしまう危険があります。
Yeah. After the Daishinsai earthquake, an amazing miracle happened to me.
大震災の後、私に驚くべき奇跡が起こりました。
I was helping all kinds of people.
いろんな人を助けたんですけども、
not calculating how much I was helping them.
どれくらい助けたかとか、そんな全然計算なしでやってました。
And suddenly I got a telephone call.
突然電話かかってきまして、
from a company president here.
この近くの、この会社の社長さんからです。
And he said, "You and your church are a blessing."
あなたとあなたの教会は本当に祝福になってます。
So, our company to show thanks, please go down to Toyota and choose any car you want.
だから私たちの会社はあなたに感謝を表したいと思います。どうぞトヨタの店に行って何でも好きな車を選んでください。
At first I thought it was a joke.
初めそれ冗談の電話と思ったんです。
Yeah, because I really needed a car bad.
本当にその時車が必要でした。
But then I began to realize as I talked to him, he really was company president. He really was going to buy me a new car.
で、ところが話しているうちに本当にいたずら電話でも何でもなくって、その人は本当に社長さんで私たちに車を買ってあげたいと本当に思っ 持ってる人だったんで。
I first thought, what is the most expensive Toyota?
そこで最初思ったことはですね、トヨタで一番高い車は何かということです。
And then I thought, no, that's not right.
違う、そうじゃなくて。
And so I thought, what do we need?
今私たちに必要なものは何かと考えました。
And so I went to the Toyota and I ordered a 9-passenger van.
でトヨタに行ってですね、9人が乗れるバンを頼みました。
And it cost a huge amount of money.
買ったらものすごい高い車なんです。
And it was finally special ordered and delivered.
特別特注で運ばれてきました。
And I rode it home.
家に乗って帰りました。
And I never rode a new car in my life. I was just so happy.
人生で新車っていうのはその時だけだったんです。
And I got home.
で家に着いて、
I had ridden it about maybe 40 minutes.
まあ、40分ぐらい乗ってた。
And just then I got a telephone call.
ですぐ直後に電話かかってきました。
And, Hi, Rob.
あ、ロブ。
I have a request for you.
ちょっとお願いがあるんだけど。
I need to borrow your van.
ちょっとバン貸してほしいんです。
My family is coming to Kobe by airplane. I want to drive the van to the airport.
私の家族が今神戸に飛行機でやってくるんで、ちょっと空港まで車で迎えに行かないといけないんです。
And I heard a voice in my heart.
私の心にこういう声が聞こえてきました。
No!
いや、いやだ。
It's mine!
私の車なのに。
And I thought, no.
そうじゃないんだ。
Yeah. And so I said,He was a KBF member.
その人は KBF のメンバーだったんですけど。
And I said, yeah, the car is from God.
車は神様からのものだから。
So here are the keys.
なんか鍵が手にひっついてるような感じで、ようやく渡しました。
So he took the keys.
でその方は鍵を借りて、
and he went to get his family.
で家族を乗せるために迎えに行きました。
And I got a telephone call.
でそれから電話かかってきて、
I had an accident.
ちょっと事故が起きあって。
Yeah, and the back of the car is crashed.
車の後ろがぺちゃんこになって。
And I knew God was checking my heart.
もう分かってました。神様は私の心をチェックしたかったんです。
How do you look at things?
私がものっていうのをどう考えているかっていうのを神様は。
And if you look at things and allow them to take your heart, then I will be far from you.
神様はこうおっしゃったかったんです。ものを自分のものにして、自分に独り占めするっていう心になるなら、私はあなたから遠くなるよって。
And so I said,It's okay.
だからいいよって言いました。涙が出そうだったけど。
It can be fixed.
もう直せばいいから。
Yeah. And so I enjoyed a new car for 40 minutes.
だからその新車に乗るというのは40分間だけ。
Yeah. Yeah. But God checked my heart about what is most important.
その時神様は私の心にお前の一番大事なものは何かっていうのをチェックをくださったんです。
And if we're going to really be blessed in our life, we need to understand that everything we haveIs not ours.
もし私たちがこういう理解をしてたら、私たちが今持ってる全てのものは私の本当は自分のものじゃないんだっていうふうに理解できてたら、
Every material thing, every financial thing, everything we have is God's.
もし私たちの持ってるもの、物もお金も全て本当は神様のものなんだって理解できてたら、
Yeah. And we are just caretakers.
私たちはただそれを管理し世話する役目をもらっているって分かって、
Even the clothes that you have right now will be useless 20 and 30 years later.
これは 2-30 年経ったらもう自分たちの使ってるってことはないですよね。
Yeah, we are just been allowed to have these things for a short period of time.
ただある短い期間、今持ってるものを使うように神様から許可をいただいてるだけなんです。
So it's okay to have things. It's okay to have money.
もう物を持っていること、お金を持っていることが何も問題じゃないんです。
But we need to see that they are not owned by us, but they are only to be used.
それはでも、これは自分のものだっていう感覚で見るんじゃなくて、私たちが使うように与えられているものだと見るのです。
And whenever we stop thinking this way, when we start thinking this is mine, then you will begin to find God seems distant.
私たちがこれも自分のもの、自分のもの、自分のものっていうふうにものに対して考え始めたら、だんだん神様が遠くになっていくのが分かります。
Yeah. And so God developed a system to keep our heart close to Him.
だから神様は私たちの心が神様にずっと近くであるようにある方法を考えられました。
And that is to give a part of our things back to God.
それは私たちに与えられているもののある部分を神様に返すという方法です。
We won't read it, but in Genesis 14, it was taught that, that you are to give 10% of what God has given you back as thanks to God.
あの今は読みませんけれども、創世記の第14章にあの神様から与えられたもののうち 10% を神様にお返しするというその話が出てきます。
And God asked the people of that day to give 10%, not because he was in trouble and he needed money. God is not in trouble.
当時の人たちに 10% を捧げなさいとおっしゃったのは何も神様がお金がなかったとか経済危機であったということじゃないんです。
It's for our sake.
それは私たちの心の健康のためなんです。
So that we continue and never forget that everything we have is a gift from God.
私たちが決して忘れないようにするため、私たちの持っているすべては神様から与えられたプレゼントであるということを忘れないための方法なんです。
Yeah. When I was young and I first gave 10% of my salary, it was very, very painful.
あの私が若かった頃ですね、最初にもらったお給料の中から 10% を捧げようと思った。もうそれは本当に心が痛いぐらいでした。
Yeah. Yeah, like,
このお金、これだけあったら、何が。
Think of the things I could buy. I could buy this. I could buy
this. 買えるじゃないか。
Here I go. Here I go.
思い切って。
Yeah, the basket's coming.
来てる献金箱が。やっと入れた。
I put it in.
Ah, it's out.
There it goes.
Ah, もう行っちゃった。
It was very difficult for me.
その時の献金っていうのがものすごく私は難しかったです。Yeah.
But I found something about doing that.
でもそれをすることに通して私はあることが分かりました。
And that is that if you begin to give back a part of what you have to God, He will open the doors of blessing into your life.
私たちが与えられたものの中からいくらかを神様にお返しするということをするならば、神様は祝福のドアを大きく開かれるということです。
I began to notice that unusual things started happening to my life.
普段では考えられないようないろんなことが私の人生に起こってきているのに気がつきました。
People started giving me things.
例えば、人が私にいろんなものをくれるようになったんです。
People started, opportunities started to open up in my workplace that never happened before.
それまではなかったような職場、仕事の機会も与えられました。
I sensed a new freedom.
何か新しい自由が与えられた気がしました。
I began to feel anything is possible.
何でもできそうだっていう気がしました。
And so if you feel like your life has stopped and nothing is moving forward, you need to check. Are you a giving person or are you not?
もし皆さんが今人生が止まっているようだ、自分がもう全然前に進めないような状態に、新しいこと何も起こらない状態になっていると思っていらっしゃるなら、自分はちゃんと与えるということをしているのか、その部分をチェックしてみてください。
Yeah, there's a principle. If you give, God will begin to bless you back.
こういう原則があるんです。私たちが与えるとき、神様はもっとたくさんの祝福を与えられるんです。
Now, I'm giving this message not because KBF needs money.
今これを話しているのは、KBF で今お金がいりますというために言ってるんじゃないです。Yeah,
I don't think I've talked like this for maybe 3 years, 2 or 3 years.
2、3年はこういう話もしてなかったと思います。
Yeah, but the reason I'm talking about it is we have come to this place in the Bible, and also it is very important because if you begin to give, God will begin to bless your life.
今この話をしているのは、今聖書箇所がちょうどそこに差し掛かっているからでありまして、また本当に私たちが与えるとき、神様が祝福を始められるという原則があるんです。
Yeah, another blessing, when you begin to give to God, it teaches us to trust in God rather than trust in what we can see.
そしてまた私たちの祝福として、私たちが神様に与える、捧げることを始めるならば、私たちはそのお金を信じるのではなく、神様に信頼を置くということを学んでいくチャンスとなるのです。
Since I became sick,
私が病気になってから、
suddenly medical bills are coming in.
次々と病院の請求書がやってくるようになりました。
Yeah. And, bills that I cannot pay.
もう払えないほどの金額です。Yeah.
And so my technique is to begin to give to people and give to God.
で私のやり方、そうでし始めたこと、やってることは、人々に与えること、神様に捧げることを始めたのです。
And amazing things have been happening.
そして驚くべきことがいろいろと起こっています。
Bills being paid, ギリギリセーフ。
ギリギリセーフでその請求書を払えて。
And so because of this giving, I'm feeling closer to God than ever before.
そしてその与えることを通して、私は今までになかったほどに神様に近くなれていると感じています。
Yeah. If you're not giving, you begin to trust in what you can see, what you have, this kind of thing.
もし私たちがもう何も与えることをしていないならば、私たちは自分の目に見えるもの、自分の持っているもの、そこだけに信仰を置いているわけです。
Yeah, and if you're giving, it builds your faith because you begin to see God work in your life.
与えることによって私たちの信仰が立てられます。というのは神様の祝福が、神様の力が働いていることは分かってくるからです。
And so when I feel like my life is stopped, nothing new is happening, I don't see any change in my life, my first response is to begin to start giving. That's the way the doors open up.
だから私は自分の人生がここで止まっている、全然前進していない、新しいことは何も起こっていないと思うような時、その時私は与えることをするので、そうすることによって神様の新しい計画、祝福がどんどんドアが開いて進んでいくからです。
And if we give to God, it also reminds us that, to focus on the eternal things rather than the visible things.
また神様に捧げることによって、私たちはこの目に見えているものではなくて、永遠のものに価値を置くこと、それを見ること、目を移すことができます。
Yeah. And God is so wonderful, so kind.
神様は本当に素晴らしく、そして本当に親切な方です。
Yeah. Right now, I've been thinking I will sell my motorcycle.
私は自分のバイクを売ることを考えているんです。
Yeah. To pay for the bills.
その、請求書を支払うために。
And I got a telephone call last week.
先週電話かかってきました。
And somebody gave me another motorcycle.
バイクくれたんです。
Yeah, unbelievable one.
信じられない。
すごいかっこいい。
すごい。What a cool
yeah,
bike.
I was so shocked.
すごいショックを受けるほどでした。
Yeah, and so now I have two motorcycles.
今バイク2つあるんです。
And I still haven't sold my first one.
まだまだその最初売るつもりだったものもまだ売ってないんです。
And I think God is smiling and laughing.
神様はきっとね、yeah. もう面白いだろうって笑ってらっしゃると思うんですね。
Yeah. Open your heart, begin to give, and I will open the door and bless your life too.
神様はこう言われていると思うんですね。心を開いて捧げることをしなさい。そうすれば私が祝福の扉を開いてあげると。
Yeah. I'd like you to read an Old Testament scripture and then I'm going to stop today.
最後に旧約聖書のある箇所から読んでいきたいと思います。
Malachi 3.
マラキ書です。3章。
And in this one, 読んでくれますか？
すいません。私が読ませていただきます。マラキ。
Malachi, it's near the end. Yeah, there.
はい、旧約聖書の終わりの方ですね。マラキ書3章、6節から12節までです。マラキ。主である私は変わることがない。ヤコブの子らよ。あなた方は滅ぼし尽くされない。あなた方の先祖の時代から、あなた方は私の掟を離れ、それを守らなかった。私のところに帰れ。そうすれば私もあなた方のところに帰ろう。万軍の主は仰せられる。しかしあなた方はどのようにして私たちは帰ろうかという。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを確かめてみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと。万軍の主は仰せられる。
Look at verse 10.
この10節を見てみましょう。
One more time.
10節。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、 あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよう。
Yeah. The English here says, test me.
英語でもテスト、試してみようと書かれています。
Yeah. What God is saying is, come on, come on, try.
やってごらん、やってごらんって言われてるの。ほら、やってごらんって。
Yeah. Give, I want to bless you.
捧げてごらん。私が本当に祝福するからね。
If you bless, if you trust me and give, I'm going to bless you.
あなたがもし私を信頼し、あなたが捧げるなら私をもっと祝福するよと言われているんです。
Yeah, yeah. Try it.
やってごらん。
Yeah. And I think there's some of you today that you feel like your life is stopped.
この中にもしかしたら今日自分の人生はもう止まっているんだと思っている人いらっしゃるかもしれません。
And it feels like nothing seems to change.
もう何にも変わらないような気がしている方。
Well, I think this message is especially for you today.
そうだったら今日のこのメッセージは特にその方のためのものです。
Become a giver.
与える人になりましょう。
Yeah. And I'm saying not just to the church,
これは別に教会のことだけのことじゃないんです。
Yeah, but also to people around you.
私たちの周りのいろんな人に対して与えるということです。
Find ways to bless people around you.
私たちの周りの人をどのようにしたら祝福できるかを考えてください。
And when you do that, you begin to see things change in your life.
それを私たちがするとき、自分の人生にいろんな新しいことが起こって変化が起きることが分かります。
I wake up in the morning and I think anything is possible.
朝起きたとき私はこう思うんです。どんなことでも可能
だ。 God could do something amazing.
神様は本当に驚くべきことをなさる方だ。
Yeah. If we continue to give to people and give to God, the doors of blessing are opened. Anything is possible.
私たちが人に与え続け、神様に支え続けるなら、神様の祝福の扉は多く開かれ、どんなことでも可能なのです。
Yeah. And so please don't misunderstand. This is not a message. KBF needs a little more money. It's that I don't. That's not why I'm talking.
ここでどうぞ誤解しないでくださいね。KBF にあの今お金が必要なんですからとかいう話で全然そういうことじゃないんです。
But I want you to be blessed.
私は皆さんが祝福されてほしいんです。
Yeah. And I have found that if you become a giver, blessing comes into your life, which allows you then to be even a bigger blessing.
私は自分で本当に経験しています。私たちが捧げるとき、もっと大きな祝福が与えられるんです。そして私たちがもっと与えるものとして成長していけるんです。
Okay, let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、イエス様のお名前で御前に出ます。
And I just pray for the marriages of KBF.
私はこの KBF のいろんな結婚のことを祈ります。
The marriages that are now and the marriages that will be in the future.
今ある結婚、そして将来ある結婚のことです。
That you will raise up men and women who have a tremendous love for you.
今ここにあなたに大きな大きな愛を持っている男性や女性を育てています。
That the marriages that take place and are a part of this KBF would have you in the center.
私たちのこの KBF で結ばれる結婚はそこにあなたが出身でいてください。
Yeah. We also pray that you would just encourage the single people.
そしてまた独身である方たちもあなたがどうぞ励ましてください。
That you will give them a hope for the future.
その方たちに将来への希望を与えてください。
Guide their lives.
その人たちの人生を導いてください。
Lord, I also pray for those people who don't want to get married.
また私は結婚したくないと思われている方のためにも祈ります。
Lord, that you would use them in a tremendous way in their single life, Lord.
その方たちの独身の人生を大きな素晴らしい形で用いてください。
Lord, we pray for our children.
そして私たちの子供たちのために祈ります。
That we would be able to encourage them just when they need that encouragement.
その必要がしているそのタイミングで私たちがその子供たちを励ますことができますように。
And Lord, we also pray that you would give us the courage to step out and become an open-hearted giver.
そして主よ、どうぞ私たちに一歩前に出て心を開いて与えられるような人間にしてください。
Malachi, here we just read. This is your word. You thought of these words.
今読んだマラキ書はあなたの書かれた箇所です。これはあなたの御言葉、あなたの真理が書かれているのです。
You have said, test this.
あなたが試してごらんと言われました。
Yeah, and so many of us are going to begin to do that.
私たちの多くの者がそれをやってみようと思っています。
And we just thank you that you would give us the courage to begin to reach out and help people.
どうぞあなたが私たちに人に手を差し伸べ人を助けるものになるその勇気をくださることを感謝します。
And rather than becoming owners of what we have, we will become stewards, Lord.
私たちが物を所有して自分のものにしてしまう人間になるのではなく、あなたから預かったものを上手に使うしもべとしてください。
We ask these things in Jesus' name.
このことをイエス様のお名前で祈ります。
アーメン。
アーメン。